第2週イスラエル人が配置され宿営したことは、神のあがなわれた人たちが究極的に完成されて新エルサレムとなることを予表する。ローマ数字1、民数記2章2節で、エホバはモーセとアロンに言いました。イスラエルの子たちはそれぞれ自分の旗の下に、その父祖の家の旗印のところで宿営しなければならない。彼らは集会の天幕に向かって四方に宿営しなければならない。 A、 配置され宿営した事柄において人の選択はありませんでした。イスラエル人はどの部族から生まれようとも、その部族の旗のもとに宿営しなければならず、自分の選択を持つことは許されていませんでした。B、 この予表の霊的な意義は、紹介の組み合わせにおいて、信者たちは自分の選択を持つことが許されていないということです。彼らの組み合わせは、完全に神の定めと塩梅から出てきたものでなければなりません。C、イスラエル人の間には、12の旗、集会の天幕の4つの側にそれぞれ3つの旗がありましたが、ただ1つの中心的な目標がありました。彼らは集会の天幕と神の証を彼らの中心としていました。1、神の民が神と会うために幕屋は集会の天幕と呼ばれました。2、神の証のために幕屋は証の幕屋と呼ばれました。3、新約においてキリストとキリストの拡大としての紹介は、いずれも幕屋のこれら2つの面の実際です。ローマ数字2、イスラエルの子たちが配置され宿営したことは、神のあがなわれた人たちが究極的に完成されて新エルサレムとなることを予表します。A、 イスラエル人は集会の天幕に向かって東、南、西、北の4つの方向に宿営しました。これは神の証が四方に向かっていたことを意味します。民数記2章3節。東側の日の出る方に宿営する者は、その部隊に従ったユダの英書の旗の者でなければならない。ユダの子たちの族長、9節。ユダの英書に属し、その部隊ごとに数えられたすべての者は186,400であった。彼らは先頭に立って出立しなければならない。B、 4つの側にそれぞれ3つの英書がありました。3は三一の神を指し、4は創造された人を指します。3×4 は神聖な三一における神が創造された人とミングリングされて1になることを表彰します。C、3×4 は12です。12はまた永遠と完成、並びに行政と統治を指しています。D、こういうわけでイスラエル人が配置され、宿営したことにおける数によると、彼らの編成は神が神聖な三一において創造された人とミングリングされて永遠の完全な統治の単位を形成することを強調しています。E、啓示録21章の新エルサレムには4つの側があり、それぞれの側には3つの門があります。新エルサレムの4つの側にある門の総数は12であり、12の門にはイスラエルの12部族の名があります。啓示録21章12節から13節。それには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12部族の名である。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。F、啓示録21章2節から3節によれば、新エルサレムは神の幕屋です。啓示録2章でイスラエルは幕屋の幕は周りに宿営しました。この絵は啓示録21章の新エルサレムの記述と一致します。啓示録21章2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。3節、そして御座から大きな声がこういうのを聞いた。 見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に幕屋を張り、彼らは神の民となり、神自ら彼らと共にいて、彼らの神となる。1、啓示録21章の新エルサレムに4つの川があるように、民数記2章の宿営にも4つの川がありました。2、新エルサレムには4つの川にそれぞれ3つの門があります。その上には12部族の名があります。同様に民数記2章でイスラエルの12部族が宿営したことにも、4つの川にそれぞれ3つの部族がありました。3、これはすべて永遠の光景を描写しており、宇宙における神の定められた御旨が、神聖な三一において人とミングリングされて、統治の単位となることを見せています。この統治の単位は、彼の証のために戦うことができます。4、十二部族は宿営したとき、都のようでした。新エルサレムの4つの川の城壁は、都の保証です。5、民数記の配置され宿営した軍隊の12の英首は新エルサレムの城壁に符合します。同様に紹介の組み合わせは神の証を保証するためです。6、各地の紹介の行政はその地の神聖な行政のために 3×4、すなわち12であるべきです。この行政は軍隊であり、神のために戦い、神の証を維持します。ローマ数字3、新エルサレムには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12部族の名である。A、城壁は分離と保護のためです。新エルサレムは絶対的に神へと分離され、神の権益を完全に保護します。B、その城壁は大きく高いのです。今日すべての信者は彼らの分離と保護のためにそのような大きく高い城壁を必要とします。C、神の永遠のエコノミーの中で御使いは使える霊です。彼らは救いを受け継ぐ者、新エルサレム、新天神地の中心の永遠の祝福に預かる者たちに使えます。D、これらの御使いは私たちの所有を守る門番ですが、私たちは神の永遠のエコノミーの中で豊富な修行を享受するものです。E、啓示録21章12節で、イスラエルは旧約の律法を代表し、新エルサレムの門が律法を代表することを示しています。律法は監視し、観察して、聖なる都の出入りする交流のすべてが律法の要求に合うことを保証します。F、イスラエルの十二部族の名が十二の門に刻まれているのは、この十二部族が聖なる都の入り口であることを強調します。これらの入り口は、福音の述べ伝えを通して人々を三一の神の抱負の中へと導き、都の中の供給を享受させます。ルカ15章10節、私はあなた方に言う、これと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがある。ローマ数字4、12の門は12の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠からなっていた。A、真珠は死の水の中の真珠貝によって生み出されます。1、真珠貝が砂粒、小さな石によって傷つけられると、命の液を砂粒の周りに分泌し、それをたっとい真珠にします。2、これが描写するのは、生ける方であるキリストが死の水の中に入ってきて、私たちによって傷つけられ、彼の命を私たちの上に分泌して、私たちを神の永遠の住まいと表現である建造のためのたっとい真珠にするということです。イザヤ53章5節、しかし彼は私たちの違反のゆえに傷つけられ、私たちの罪過のゆえに砕かれたのである。私たちの平安のために懲らしめが彼に臨み、彼の打たれた傷によって私たちは癒された。3. 聖なる都の12の門が12の真珠であることが強調するのは、死に打ち勝ち、命を分泌するキリストによる再生が、その都への入り口であるということです。4. これはイスラエルによって代表されている、また護衛する御使いたちが観察している律法の要求に符合します。キリストの勝利の死と命を与える復活によって達成された一度で永遠の再生を通してのみ、私たちは都に入ることができます。5. 神は一つの入り口において三一であって、私たちを神の権益の中へと、神の王国の中へと、神のエコノミーの中へともたらし、それは新エルサレムにおいて究極的に完成されます。三一の神は私たちの三一の入り口です。
B、真珠はキリストの二つの面における分泌の結果を強調します。この二つの面とは、彼のあがない命を解き放つ死と、彼の命を分与する復活です。1. いずれの種類の分泌、分与も追い求める信者たちがキリストの復活の力によって毎日キリストの死を主観的に経験してキリストの死に同型化されることを必要とします。 2. 私たちはキリストの復活の力によってのみキリストの死を経験することができます。私たちはキリストの復活の力によって哀れな自己を十字架上に保つ能力と力を持ちます。フィリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わりとを知り、彼の死に同型化されて。3、私たちはまたイエス・キリストの霊、復活の実際の満ち溢れる供給によって、毎日キリストの復活を主観的に経験して、神の長子の形に同型化されることを追い求めるべきです。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。4. キリストの死は、キリストの復活を通してのみ経験することができます。キリストの復活はイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によってのみ私たちにとって実際的なものとなることができます。 5. 私たちは霊に戻るとき命を与える霊としてのキリストと会います。この霊はキリストの復活の実際です。私たちは絶えず祈ることによって私たちの霊の中でいつもキリストに触れていなければなりません。6. 私たちに適用された彼の死は、私たちを彼の死の鋳型に同型化し、私たちの中の彼の霊は、私たちを彼の形、神の長子の形の栄光へと同型化します。7. 私たちは皆このように祈る必要があります。主よ、私を常にあなたの死の中に監禁し、保ってください。私はあなたの死から去りたくありません。私はあなたの死を私の甘い、素晴らしい住まいにしたいのです。主よ、私はあなたと共にあなたの死の中に留まっていたいです。8. 彼の死は、彼がご自身を私たちの周りに分泌する地位を持つ場所です。またこれは彼の復活の命を享受し経験することができる唯一の場所です。この復活の命は一種の命の液であって私たちの周りに分泌して私たちを素晴らしい一粒の真珠とならせます。それは神の建造に入るためです。9. キリストが私たちのために傷つけられたのは、私たちを彼の傷の中に監禁するためでした。それは彼が私たちの全生涯にわたって、何度も何度も私たちの周りに 彼の分泌を施して、私たちを真珠にし、彼の永遠の住まいを建造するためです。10、私たちは主観的に真珠になればなるほど、ますます新エルサレムの中により、ますます王国の中にいます。用語の説明。1、新エルサレム。A、新エルサレムは全聖書の結論であり、聖書のすべての項目の究極的完成です。B、したがって新エルサレムは物質的な邸宅ではありません。括弧1、ヨハネの啓示録は印の書である。啓示録一章一節、イエス・キリストの啓示、これはすぐにも起こるべきことを神が彼の奴隷たちに示すために彼に与えられたものである。彼はそれを彼の御使いによって彼の奴隷ヨハネに送り、印によって示された。啓示録は印の書です。啓示録の獅子、子羊、燭台、男の子、初穂、子羊の花嫁などはすべて印です。例えば、ほふられた子羊は贖いのために十字架上で死なれたキリストのことを言っています。それはキリストが実際に四つ足の羊になったという意味ではありません。そうではなく、印によってキリストの十字架上の贖いの働きを説明しているのです。新エルサレムは聖書の最後で最大の印です。括弧2、新エルサレムが物質の邸宅であると考えるのは論理的でない。新エルサレムは神の建造の究極的完成です。神の建造は霊的な建造であり、そのために私たちは霊的な命の成長と霊的な奉仕において前進することを追い求める必要があります。こういうわけで、建造の究極的完成が霊的な建造ではなく、物質の邸宅であるということはあり得ないことですし、論理的ではありません。括弧3、新エルサレムとは何か。新エルサレムは全聖書の結論であり、神のエコノミーの究極的完成です。それは手順を経た三一の神と神の選び、贖い、再生し、作り変えられ栄光化された三部分からなる人とのミングリングによって生み出された有機体、神と人の相互の住まいです。新エルサレムはキリストの体の実際であるので、教会生活の中でキリストの体の実際を拡大させるとは、新エルサレムを建造することと同じです。ハレルヤ、私たちは今、新エルサレムを建造するために、教会生活を送っているので、教会生活には永遠の価値があります。ローマ数字に、イスラエルの宿営は新エルサレムを予表している。アウトライン1、イスラエルの子たちが配置され宿営したことは、神の贖われた人たちが究極的に完成されて新エルサレムとなることを予表します。イスラエル人は集会の天幕に向かって東、南、西、北の4つの方向に宿営しました。これは神の証が四方に向いていたことを意味します。アウトラインに、四つの側にそれぞれ三つの聖所がありました。三は三一の神を指し、四は創造された人を指します。三かける四は神聖な三一における神が創造された人とミングリングされて一になることを強調します。アウトライン三、三かける四は十二です。十二はまた永遠と完成並びに行政と統治を指しています。こういうわけで、イスラエル人が配置され宿営したことにおける数によると、彼らの編成は、神が神聖な三一において創造された人とミングリングされて、永遠の完全な統治の単位を形成することを強調しています。アウトライン4、 啓示録21章の新エルサレムには4つの側があり、それぞれの側には3つの門があります。新エルサレムの4つの側にある門の総数は12であり、12の門にはイスラエルの12部族の名があります。
クルーシャルポイント1、新エルサレムの真珠の門。啓示録21章21節。12の門は12の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠からなっていた。アウトライン1。真珠は死の水の中の真珠貝によって生み出されます。真珠貝が砂粒、小さな石によって傷つけられると、命の液を砂粒の周りに分泌し、それをたっとい真珠にします。アウトライン2。これが描写するのは、生ける方であるキリストが死の水の中に入ってきて、私たちによって傷つけられ、彼の命を私たちの上に分泌して、私たちを神の永遠の住まいと表現である建造のためのたっとい真珠にするということです。真珠は門です。そして、この比喩の重点は、私たちが真珠にされればされるほど、さらに私たちは新エルサレムの中にいることを意味します。私たちは主イエスを信じて再生されました。そしてこれは、私たちが新エルサレムの中に入る開始でした。しかし当時、経験的には私たちはかろうじて新エルサレムに入りました。主の死の中にとどまり、また彼の命を分泌する復活を享受するにつれて、もっと新エルサレムの中に入り込みます。私たちは皆自分がどのくらい新エルサレムの中にいるのか、またどのくらいまだ門の外にいるのか、自分自身に問うてみる必要があります。聖なる都の中に入る唯一の道は、さらにキリストの死の中にとどまり続けることによります。神の新約エコノミー、シャープ33。適用、中高生、大学生編。すでに救われたあなたは、再生によって真珠の門を通って新エルサレムの中に入りました。救われた後、霊を活用して十字架にとどまることで、さらに新エルサレムの中に豊かに入るべきです。例えば、あなたはクラスメートの中で、人間関係において合わない人がいます。ところが、先生のアレンジの下で、その人と一緒に作業をする必要が出てきました。このような時、あなたはその霊の中の十字架の殺す効果に預かるために、自分のミングリングされた霊を活用し続ける必要があります。そうすれば、あなたとその人との間の敵意となる隔ては、十字架につけられ、あなたはその人と、より平和の中で作業することができます。十字架はあなたに十字架の殺す効果と命の液をあなたにもたらして、小さな石であるあなたを真珠に作り変えます。そして真珠の経験はあなたを新エルサレムの豊かな祝福の中にもたらすのです。祈り、おう主イエスよ。私は救われた時に新エルサレムの中にある程度入りました。しかし経験上、私はさらに新エルサレムの中に入る必要があります。真珠の門を通って新エルサレムの中に入るために、私は毎日主観的に真珠を経験する必要があります。キリストの死の中にとどまる時、小さな小石である私によって傷つけられた死から出てくる命の液によって、私は真珠になります。私が経験的にさらに真珠の門を通って新エルサレムの中に入れますように。
クルーシャルポイント2、新エルサレムの12の門と12人の御使い。啓示録21章12節。大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12の部族の名である。啓示録21章12節で、イスラエルは旧約の律法を代表し、新エルサレムの門が律法を代表することを示しています。 立法は監視し観察して聖なる都の出入りする交流のすべてが立法の要求に合うことを保証します。これらの入り口は福音の述べ伝えを通して人々を三一の神の抱負の中へと導き、都の中の供給を享受させます。12の門にはイスラエルの12部族の名が刻まれています。これは立法が12の門を監視していることを示します。立法には供給したり養ったりするものは何もありません。立法は私たちに何かを要求するだけです。立法は門を監視しています。もし罪人が聖なる都に入ってくるとしたら、立法の要求が満たされなければなりません。立法はあなたがその要求を満たしたことを確かめるための門番、または門の見張り人です。あなたが歩いて門を通りつつ、主イエスの名を呼ぶとき、立法はあなたをよろしいと言います。あなたがイエス・キリストの中にいる限り、立法のすべての部分の要求は満たされ、あなたは大丈夫です。あなたは今、聖なる都の中に入ることができます。三一の入り口に来たとき、私たちは特別優待チケットを持っていました。なぜなら、キリストが私たちのために代価を払ってくださったからであり、門の見張り人、立法はキリストを尊ぶからです。さらに私たちは、十二の門に十二人の御使いを見ます。これは、御使いたちが、新エルサレムへの入り口を監視していることを強調します。それぞれの門には、十二部族のうちの一つの名を帯びているだけではなく、一人の御使いもいます。立法は要求し、御使いは監視します。御使いたちは観客です。神の新約エコノミーの領域全体は、実際には大きな展覧会です。この展覧会の中に入るには、特別優待チケットが必要です。この展覧会には観客がいます。これらの観客は御使いたちです。もしキリストの皆を告白しないなら、特別優待チケットを手に入れることはできません。しかしながら、もし主イエスの皆を呼ぶなら、聖なる都に入る特別優待チケットを得ます。そして御使いの観客は歓喜してあなたを歓迎します。ルカ15章10節で主イエスは言われました。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがある。私たちは主イエスを信じ、悔い改めて彼の尊い皆を呼んだとき、おそらく認識していなかったのですが、天では無数の御使いたちが手をたたいて歓喜していたのです。ローマ8章4節、それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。ガラテヤ5章19節、さて、肉の働きは明白です。すなわち、淫行、汚れ、公職、20節、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、嫉妬、怒りの爆発、党派心、分裂、分派、21節、妬み、泥酔、円楽、そのような類の事柄です。そのようなことを行う者は、神の王国を継ぐことはありません。22節、しかし、その霊の実は、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、真実、23節、柔和、自制です。このようなことに反対する律法はありません。24節、しかし、キリストイエスのものである人たちは、肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのです。25節、もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではありませんか。26節、虚栄に陥って互いに挑み合ったり 妬み合ったりすることのないようにしなさい。24節フットノート、十字架の経験。十字架の経験には3つの面があります。1、キリストによって成就された事実。2、その成就された事実を私たちが適用すること。3、十字架を追うことによって私たちが適用したことを日ごとに経験することです。適用、青年在職、大学院生編。キリストの贖いは律法の義の要求をすべて満たしたので、主の御名を呼び、バプテスマされた人は皆、門を通って入ることができます。しかし、救われた後、あなたは命の中で、さらに一層救われる必要があるので、あなたは肉に従ってではなく、霊に従って歩むことを学ぶ必要があります。そうすれば、あなたはさらに、新エルサレムの中に実際的に入り、観客である御使いたちは、大歓声を上げて、あなたを応援しているのです。あなたはビジネスライフや研究生活で、この事実を見て励まされるべきです。祈り。オーシューイエスよ、神のエコノミーは大きな展覧会のようであり、主役は私たちであり、観客は御使いたちです。主の皆を呼び、殿に戻り、肉の働きを十字架につけるとき、私はさらに新エルサレムの中に入ることができます。このとき、御使いたちは大歓声を上げて、私たちの入ることを喜んでいます。新エルサレムのこれらの要点を福音の述べ伝えのために使う。もし私たちがこのメッセージの豊かな要点のすべてを生徒たちに提示するなら、福音の述べ伝えのためにも要点のすべてを使うことができると私は信じます。私たちは神の究極的結果が何であるかを罪人に示し、これらの要点をもって福音を伝えることができます。神の救いの究極的結果は、三一にある神をこのような素晴らしい、卓越した、豊かで驚くべき方法で享受することであると、私たちは彼らに示すことができます。罪人たちが理解できないと思ってはいけません。正しく提示すれば、彼らは理解することができると信じます。私たちはすべての祝福を指摘しなければなりません。